スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。11月にも入って皆様いかがお過ごしでしょうか。ハロウィンも終わっていろいろ騒がれてましたね。軽トラひっくり返してウェイみたいなねまあ僕の住む町ではもう絶対にありえないことなんですけど、まあどうなんでしょうね。もう渋谷だけなんでしょ、ああやってなんかすごいこうマナーの悪いハロウィンってよくわかんないですけどまあ僕はねこうハロウィンだからってなんかやるわけでもなく、まあなんかセブンイレブンのちょっとしたお菓子食うぐらいですけどね。はい、まあそんなことはさておきね、こう日常生活の中でこうテレビを見ることがやっぱり多くてですね、新生活になっても、テレビをよく見るんですけど、ドラマはねちょっとこう取りためておいてですね、大恋愛と、獣になれないなりちゃんと落語のなんとかかんとかを今ね録画してますけど、はい、で、なんでこうやって録画をしてるかっていうとですね、僕 Amazon プライムに加入してまして、プライム会員というやつなんですけど、まあ面白いアニメが、アニメが面白くて、いろんな見たいアニメがいっぱいあるんですけど、もちろん映画だってそうだし、いろいろねあるんですけど、今ちょっとアニメ見てまして、ちょっとね次の作品、見たい作品がね山積みになってきてですね、あの今見てるやつを一気に見倒そうかなと思ってね、はい、まあ、何を見てるかっていうと、テニスの王子様っていうね、もうおよそ17、8年前の、アニメですよね。あの越前龍馬という主人公がいまして、あの天才的なテニスプレーヤーなんですけど、名門のね、あの青春学園というね、まあ、通称青学のね、レギュラーなんですけど、まあそういうねこうテニプリと呼ばれるね、なんかミュージカルとかもなんかすごいイケメンの人を使ってようやってるみたいですけどね、ちょっとテニプリが面白くてね、もうツッコミどころ満載で、はい、まあねこうあの桃城武史というキャラクターがいまして、あのすごいねこうロブのボール、要はポーンって浮き上がったボールをダンクスマッシュと呼ばれるねこう必殺技があるんですけど、ダンクスマッシュ、ダンクスマッシュをするときはねこうもう 3,4 メータージャンプしてるみたいなね、感じだったりとか、あと菊丸エイジと呼ばれるねこうアクロバティックプレーが多い選手なんですけど、もうなんか横っ飛びしながらなんか空中で回転しながらとかいろいろあったりね、こうあとは手塚国光というねあの部長がいるんですけど、まあ、部長がまあ大人っぽい人でですね、で必殺ショットはゼロ式ドロップなんつってね、こうドロップショットがこう地面についた瞬間くるくるくるっとあの何ですかゴルフのあのなんて言うんですか、あのスピンショットみたいなのでね、こうくるくるくるってバックスピンがかかって、こう地面からはノーバウンドでこうコロコロコって転がっちゃうようなね、はい、そういうね必殺技があって、まあテニスを題材にしたキャプテン翼だと思ってくれればいいんですけど、まあその手塚部長をはじめみんなね、あの中学生っていう設定を無視してるんじゃないかななんてね、言葉もね囁かれてますけどもね、はい、囁いてるのは僕だけでしたね、はい、まあまあそんな感じでね、こう、ちょっと次見たいのが山積みなんで、今ね、一生懸命見てるんですけど、テニプリがその100何話あってね、ようやっと100話ぐらいまで、まあ、Amazon プライム、まあ Wi-Fi が繋がって、しばらくずっと見てるんですけど、まあ見てるとね、集中しちゃってね、こう、彼女がキッチンの方から話しかけてもね、僕は、あの集中してるもんですから聞こえなくてね、こう、もう無視しないでよ、なんつってね、怒られちゃったぐらいにしてね、はい。まあそんな感じでね、こう、まあ悠々自適に暮らしてますね。はい。まあということでね、今週から、新企画、人生ゲーム in ハンクラ、が始まりますので、お楽しみに最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールのコーナーです。まずね、こう彼女のニックネームをねこう募集してたんですけど、アマンさんからいただきました。アマンです。なぜ私が実名文字りをメールしたのか。それは間違えて番組内の呼び名で彼女さんを呼んでしまった時に変な疑いをかけられる牽制を感じたからです、ということですね。先週の放送で、実名からちょっとひねった名前がいいんじゃないかなんてことをね、アマンスに言っていただいたんですけど、ありがたい。こうやって配慮していただいてるのは非常にありがたい。はい。いや、しかし僕がラジオをやってることを彼女は知っていますし、お前の呼び名こうなったよっていうことは報告しますから、きっと大丈夫だと思います。いや、しかしこういう裏側の配慮ができるなんてやっぱさすがですね。はい、ありがとうございます。続きまして、体調の悪い隊長さんです。本家の本マッチの彼女、本気の彼女のいいということでね、本家のいいですね。なんかこうニックネームっぽいですね。続きまして、来ましたね、赤い犬丼さん、ありがとうございます。これまた投げんだわ。本町さん、お疲れ様です。赤い犬丼です。突然ですが、映画などでよくあるシーンで犯人に陰で脅迫されている人が二人の間でしかわからない会話を使ってなんとか危険を伝えようとするシーンってありますよね。例えば序盤で言っていたことと真逆のことを言ったり、ドアのノックの音を変えたり、相手の呼び方を微妙に変えたり。そうです、彼女の名前を暗号化しましょう。簡単なところだと、彼女と喧嘩中の場合はレッドね、赤ね。彼女の機嫌がすこぶるいい時はホワイト、彼女がしばらく実家に帰ってて寂しい時はブルーなど、この呼び方のメリットは2つありますと。こうなんかね、レッド、ホワイト、ブルーみたいな感じで、色を色分けしてやるんですね。メリットが2つあると。なるほど。丸1、リスナーが本町さんの配信の裏話を想像しながら聞ける。ああ、今日は喧嘩中だからポッドキャストも不機嫌に聞こえるなとか、あらかじめ決めてない名前を呼び出した時なんか想像が膨らみます。なるほどね。丸2、万が一の時にリスナーに助けを求められます。例えば彼女に監禁されていて気がつかれないようにリスナーに SOS 出す時はブラックと呼ぶなど。さあ、万が一の危機を備えていかがでしょうか、ということです。ありがとうございます。やっぱさすが、赤いヌドンさんですね。こうやって脅迫された時でも僕が、ブラックが今日20時に帰ってきますから、それまでにお風呂を炊いてとかね、今朝朝ごはんがすごくこう良くて、ホワイトがなんとかかんとかとか、こうやって暗号化することで、危険をリスナーの皆さんに、伝えたり、リスナーの皆さんが想像が膨らむようにと、配慮してくれたんですね。いや、なかなかこうウィットに飛んだ感じですけど、いや、すごいっすね。何でもいいんですけどね。なんか僕の中でもうミランダカーで決まっちゃってる感があるんで。まあミランダカーでいいかな。エマ・ワトソンって呼びづらくて、なんかミランダカーにしましょうかね。もう決定。いや、ありがとうございます。今日めっちゃメール来てて嬉しいな。はいはい。それではですね、お待たせいたしました、新企画ですよ。はい、どうなるんでしょうね。結構なんか難しかったのかな。なんかまあまあちょっとやってみたいと思います。いきましょう。人生ゲームインハングラ、パチパチパチパチパチ。このコーナーは誰もが一度はやったことのある人生ゲームをモチーフに、 MC 本マッチの人生を、人生経験豊富なリスナーの皆さんにマスを作ってもらい、山あり谷ありの仮想人生を過ごすコーナーです。スタートは高校卒業からです、ということでですね、例題はサッカーの才能を見出され、サッカーの名門レアルマドリードに入団、2000万円もらう、就職した工場が入社してすぐに倒産、100万円失う、などなど、大喜利チックに波乱万丈に進めていきましょう、ということです。 それではですね、はい、僕は高校を卒業したばっかりってことですよね。はい、早速いただきましたアマンさんですね、ありがとうございます。キャバ嬢の奴隷となり消費者金融から300万借りるっていうね、いきなり高校を卒業してねキャバクラ嬢にはまってしまうというね、マイナス300万からのスタートですね。はい、やってしまいましたね。キャバ嬢にはまってしまいました。夜の蝶にはまってしまって、人生お先真っ暗の状態からスタートですね。はい、いやいやいや、300万円か。これね、皆さんが送ってくれたマス全部踏みますから。はい、ということでですね、続きまして体調の悪い隊長さんからいただきました、突然サーフィンに目覚めてサーフボードを買う、10万円失うと、借金をしてキャバ嬢にハマっているのにサーフィンまで始めちゃうっていうね、ありがとうございます。はい、続きまして、赤犬のさんですね。はい、ピンクの車のコマが見つかるとなかなかゲームを始められない。これただのね、あの人生ゲーム始める時のあるあるだなこれ。うん、違う違う、そうじゃないから。赤犬のさん、またねこうエッジの効いたやつをね、あのやってきますけどね。はい、で、送り直してきてくれたんですかね。とりあえず就職前に 2,3 年遊ぶことにして、遊ぶ金を作るために車を売っ払う、100万円獲得ということでね、あの車なくなっちゃいましたね。僕の借金は今、210万ありますね。はい、210万円失って、人生遊ぶために車もなくなってしまいましたね。はい、きっとこの車を売ったお金でキャバ嬢行ったのかな、キャバクラに行ったのかなね。でその話の流れで俺サーフィンやってるんだなんていうね、大ボラを吹いてですね、サーフィンと一緒に写真撮ってきてよなんて、夜の蝶にそそのかされて、今210万円の借金を持っております。はい、いやー、第一週目はものすごい波乱しかないですね。もう金失ってばっかりですね。はい、まあ、こんな感じで、マスを作ってもらい、僕の仮想人生を彩ってもらおうと。別にルーレット回すわけでもないですし、ね、そういう感じじゃないんで、送ってもらったマスを、送って僕のところに届いた順番で踏んでいくので、はい。そういう感じで進めていきたいなと思います。なのでね、要はあれですよ。無茶振り大喜利ですよ。ね、好きなことさせてください、僕に。まあまあそんな感じでね、210万円の借金を背負ったまま、次週どんな人生を送るんでしょうか。皆様のメールお待ちしております。ありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供、赤羽のラジオ。番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。このコーナーはサッカー大好きな本マッチがですね、サッカーについてお話しするコーナーでございます。あんまり喋るネタがないっていうのは内緒の話なんですけど。今日はですね、森保はじめ監督について少しだけ、お話しできればなと思います。今の日本代表の監督ですね。はい、森保はじめはですね、サンフレッチェ広島の選手で、元日本代表で、背番号2番かな、当時2番着てた気がするな、7番とか着てたな、7番かな、J リーグが発足して開幕の時には、サンフレッチェ広島でですね、今の名古屋の監督、風間八宏と共に、プレーをしていたんじゃなかったのかなという記憶でございます。はい、その時ね、フォワードにね、ノジュンユンっていうね、韓国人なんかがいてね、めちゃくちゃうまかったんですよね。はい、で風間八宏とダブルボランチを組むことが多かったと思います。当時は 4-4-2、ダブルボランチ、ダブルトップ下の2トップ、なんかすごいこう縦が強い、イメージがありましたけども、はい、 まあ、森保はじめ監督、日本代表の監督であって、その前では広島のね、監督もやって、リーグ優勝何連覇かしましたよね。2連覇か3連覇かしませんでしたっけ。まあまあ優秀な監督であることは間違いないんですけど、で、オリンピックの代表監督でもあるわけですよね。アンダー23と呼ばれる23歳以下、2020年東京オリンピックがを東京オリンピックを迎えた時に23歳以下の選手だけで構成されるアンダー23と呼ばれるね、日本代表の監督もされております。だから兼任なんですよ、アンダー23とトップチーム、A 代表と呼ばれる、チームの両方の監督。これは多分2002年日韓ワールドカップのフィリップ・トルシェ以来じゃないかなと僕は思ってるんですけど、記憶違いだったらすいません。これはすごいメリットがありますよ。っていうのも23歳以下を面倒見ながら、2年後の東京オリンピックを目指してるわけですよね。で、4年後のワールドカップを目指してる上で、そういう若手がね、前回、本町 FC で言いましたけど、若さがあってこうテクニックのある選手を、見るわけですから、ものすごくこういい流れですよね。その前回も言いました通り、このテクニックがある選手が必要だなんていう話をしましたけど、森保監督もこの結構ね、守備のイメージが、ありますよね。現役時代の頃は、守備的ミッドフィールダーという、ボランチなんていう言葉がまだ日本に、定着していない頃ですけど、なかなかこう守備的に、ボールをかき取る、イメージがすごく強いんですけどね、はい。まあ、その点風間彌弘選手はこう結構前目にポジションを取るようなイメージがありますけども、はい。でテクニックっていうのは、僕が言うテクニックっていうのは、くるくるボール回すんじゃなくって、ものすごいカーブシュートを打つんじゃなくって、こうボールをしっかり、いいところに蹴り込む、キックの能力と、ボールをしっかり、飛んできたボールをしっかりピタッと止める、次のプレーが、スムーズにいくような、ボールの止め、キック、ができることが、僕の言うテクニックなんですけど、まあ、森保監督はまあまあそういうタイプではなかったんじゃないかなと思いますが、森保選手が多分日本でボランチと呼ばれる、まあ、守備的ミッドフィールダーみたいなポイントでかなり、活躍した選手じゃないのかなと僕は思っててですね。まあ何人かいるんですよ、その守備的ミッドフィールダーっていうのは。まあ森保監督と同じ時代だと、ちょっと思いつかないんですけど、まあちょっと上の世代だったら山口元弘選手とかね、森崎浩二選手とかね、いますけど、はい。まあまあそうやって若手を面倒見ながら、A 代表につなげていくっていう、アンダー23、23歳以下の日本のトップチームの選手たちを、面倒見ることで、日本代表に還元できるという、非常にこう良かったんじゃないかなと思いますけどもね。で実際トルシエの時だって、アトランタ2000年っていつ、シドニーか、シドニーオリンピックだったっけ忘れちゃったけど、中田が PK 外してアメリカに負けちゃったやつ、あの時のオリンピック代表、その時にオリンピック代表にいたのが小野とかね、高原とか、要は2002年ワールドカップの主力ですよね。はい。まあまあこう確かにね、こう大変ではあると思うんです。2つチームを面倒見ながら同時進行でねやるのは難しいと思うんですけど、で森保監督はね、こう広島に、広島で優勝監督になる前にね、新潟のね、アルビレックス新潟のねヘッドコーチまで務めてましてね、ものすごく親近感が湧くポイチでございますね。はい、ポイチというのは、先週もお伝えしましたが、森保はじめの安はじめの部分だけ読んでポイチですね。はい。まあまあそんな感じで、僕もこう監督業をやってるんで、こう見習わなきゃなとか思いますけど、ドキュメンタリー番組にもね一回何だったかなで出てて、情熱大陸だったかな、ものすごく選手とコミュニケーション取りながら、やる、今50歳 になるんですけど、すごくこう選手との距離が近くて、ものすごくこう選手はやりやすそうにのびのびしてやっているなと思います。まあ、その反面やっぱりこう日本代表みたいにこう常にこうコミュニケーションを取れてない選手とどうするかっていうところが非常にネックになるのかなと思います。ねえ、森保監督みたいに毎日同じクラブで毎日顔を合わせてる選手とのコミュニケーションはものすごく密に取れていたとしても、日本代表だとそう違ってくるということで、その緩和を促すのも一つあって、青山、佐々木、などなど広島に行った時の、自分のね、まあまあこう教え子というかお抱えの選手を代表に入れてる、そこからの浸透率を高めるっていう、一つの役目もになっているのかなと思うんですけどね。はい、まあ浅野だってそうですよね。まあ1月からアジアカップが始まるんで、どうなることやらと思いますけども、はい、まあ森保監督は僕は好きですけどね、実際監督として、人としては好きですけど、日本代表のメンバーがどうこうとか戦い方がどうこうっていうのはまだまだ、見ていかないと僕はまだちょっとわからないので、はい、まあ、そうやってね、森保はじめという監督はものすごくこう選手との距離が近く、ね、大変なポジションに今いますよっていうことのお知らせですけどね、まあ調べりゃすぐ出てくることですよ、はい、まあね、なかなか広島にはとても愛されてね、こう移籍するときはものすごく反対運動が起こったなんていうねエピソードもありますから、はい、まあまあそんな感じでね、まだまだ日本のサッカーこれからどんどんどんどん、11月12月1月にはもうアジアカップがね、先ほど言いました通りありますから、どんどんどんどん加速してい、っていくのと同時に、J リーグがねもう佳境ですから、はい、どうなることやらね、アルビレックスはまた来年も J2 で、頑張っていくんでしょう、監督がまた変わるのかっていう感じですけどもね、はい、ということでね、こう時間がない中ちょっとね、森保一という男を少しだけ、掘り下げていったと思います。ありがとうございました。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、それではエンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。普通歌でも何でもいいですし、新企画、人生ゲームインハンクラ、皆様のねこう経験に基づいたものでもいいですし、架空のでもいいですし、マスを作ってもらい、僕が、そのマスに従って人生を、仮想人生を歩んでいくというコーナー、本町 FC、スイートポットマッチングもお待ちしております。まあ寒くなってきたんで皆さん本当、あったかくしてください。もう雪降るのも間近じゃないかなっては新潟に住む僕なんかはねもう思っちゃうんですけども、はい、まあね、なんと言いますか、忙しいんですよ実は。結構サッカーもそうだし、仕事もそうだしバイトもありますしね、ヒーローショーもね何度か、行ってるんで、その話もいずれできたらなとは思うんですけど、復活して3回目になりますかね、こう皆様からこうメールいただけると本当に、嬉しい気持ちに、なりますので、どしどし、お寄せいただきたいなと思っております。それでですね、パズドラ情報です。これが配信される頃には SAO、ソードアートオンラインコラボをやっていると思いますが、僕は絶対に、先行のアスナをゲットしたいと思っておりますというね、知らない人はまたちんぷんかんぷんな話になりましたね。はい、エンディングで喋るネタがないっていうのはめちゃめちゃの内緒の話ですけどもね、これからトレーニングに行かなきゃいけないっていうのも内緒の話ですけどもね、はい、 まあ日本シリーズも終わって、ソフトバンクの優勝、本当におめでとうございました、福岡をね応援している人たちは、すごく、歓喜なのではないかなと思いますけど、僕は広島を推してたんでちょっと、はい、残念でしたね。はい、非常に、なんと言いますか、こう物足りなさを感じる日本シリーズになってしまいましたけども、はい、まあそんな感じでね、頑張っていこうと思いますよ。なんか11月ってこう結構何かとこう切り替えの時期というか、こうクリスマスを前にしてこう準備というか、こうそわそわしだし始める頃だなと僕は思ってるので、まあテレビもそうだしラジオもそうだし、こう季節の変わり目を感じれる、何か一つ、あればなと思っております。はい、ハンクララジオは、そんな皆様の生活に少しでも入り込んでいればなと心から、思っております。はい、まあ美しい締め方がちょっとわからないんでこの辺で締めたいなと思っておりますけども、はい、ということで、本当に寒くなってるんで、油断せずに行こうという手塚国光キャプテンの言葉を最後にお別れしたいと思います。それではまた会いましょう。さよなら、バイバイ。